様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。はい、8月11日の朝のご記念を共にいただくことができまして大変ありがたいことですね。今朝新聞を見てびっくりしたんですけど、日本の自衛官がですね、中国のと の, この海域を、中国の領海に入ってですね、間違って入って向こうから、警告射撃があったそうですね。下手するとそこから戦争が始まったかもわからないんですね。まあ、幸いその警告射撃が自衛官の方に当たらずに、こちらも、応戦もしなかったんで、衝突にはならなかったんですけどね。15日の日にプーチンさんとトランプさんがアメリカのアラスカ州で会談をするということで、15日というとちょうど終戦記念日ですから、その時にね、ウクライナとロシアの戦争が、終戦になればいいなというふうに、まあ、思っていたんですけど、よそごとでないなと思うんですね。油断はできないですね。いつものように世界真の平和を日々ご記念させていただかないと、日本は平和であるななんていうことを言っておれない。今はね、当たり前ではないということですね。ご存じのようにテレビドラマなんかで言われて、されておりますように、一旦戦争になったら若い者がまず真っ先に戦地に送られるんですね。最近は戦争が変わってきまして、無人機とかね、ドローンとかいうのが主役になってますけど、でもやっぱり兵隊さんというか、そのね、動員された若者たちが死んでいくわけですね。今ロシアも100万人ぐらいの若者が死んだんじゃないかと言われています。プーチンさんのね、このそういう、なんていうんですかね、ロシアの政治というんでしょうかね、大きな犠牲が払われてるんですね。一応このちょうど1580年のお年にあたりまして、私たちはね、きれい事でなくて本当に私たち自身のこととして世界の平和を願わせていただかなければならないと思いますね。さて話を変わりますが、おととい昨日と少年少女全国大会がドームで開催されまして、おとついの日は東京会はその参加者への焼きそば400食を提供させていただきました。まあ、教会長をはじめ浦和市の皆さんが大変ご苦労してくださってですね、まあその9日の日に焼きそばを作った人たちはもうここに教会に帰ってきてブダーッと横になっておられました。もう先生疲れた言うてましたね。まあ、しかし幸い曇り、分厚い雲がかかってですね、時々小雨が降るようなお天気でしたから、まあこれまでの猛暑のようなことはなかったですね。まあ、その点は大変ありがたかったと思うんですね。で、他教会の方々にもご協力をいただいてね、なんとかその役目を果たすことができたんですね。ご存じのように九州の福岡県の久原教会がずっと単独でやっておられたんですが、だんだんこう人手が足りないので落とし島教会に応援をお願いしたいということでさせていただいて3年目ぐらいなんですね。で、今回はその久原教会の方が九州で開かれたボーイスカウトのジャンボリーに参加しなきゃいけないのでこちらに来れないからもうやめますということだったんですが、教会長によりますと少年少女弁護本部の方からですね、大会本部の方からぜひ落とし島教会さんに焼きそばやっていただきたいという申し出があって、教会長も受けたらしいんですよね。まあ、受けた以上はもう大変ですね。クーラーボックスのでかい子供が入れるようなの2つ、買ったりですね、それから、こう返しというんですか、そばを焼くときのね、あの道具を買ったり、大量の氷を買ったり、それから食材もですね、買いに行ったり、大変もう本当にすごかったんですよね。 ところがですね、ありがたいことにね、皆さん楽しかったというですね、感想が、参加した人たちが。しんどかったけど楽しかった。ただ中には若い人がですね、やりがいがあったというね、やりがいがあったというのは、これちょっと不思議なことなんですけどね。もちろん日当なんか出てないですよ。みんなボランティアですからね。今時給1000円以上の時代になってますから、8時間ぐらいしてもらったらね、8000ぐらいもらえるわけですよね。それももちろんなしに、なんかその御用保守の人たちに大会本部の方から簡単なおにぎり弁当がこう配られたらしいですね。それはいただいたらしいですけどね。それでもそのやりがいがあったとか楽しかったということを聞いて、私はやっぱりなと思ったんですね。もともと人間のこの働くということはよく言われる旗を楽にするということから来てるそうですけどね、語源がね、それは本当かどうか知らないんですけど、そういう説がありますよね。で、その大会に参加された大勢の、ね、子どもたちやその関係者の人たちに、無償でその焼きそばを400食提供するというね、なんか交換券をみんな持ってきて、それを渡したらもらえるようになってるらしいですね。お金を一切使わない。お金はもちろん無料ですからいらないわけです。ただ交換券というものを持ってこないと、あげないようになってるらしいですね。それはそうですよね。予定が立ちませんからね。で、予定通り400食の焼きそばを作って出したそうですけどね。で、子供たちが美味しい美味しいとくれたそうです。それは非常に親切で嬉しかったそうですね。私も食べてみて本当に美味しかったんです。いい焼きそばができてました。ね、いろいろトラブルもあったらしいんですけどね。で、私は改めてね、この人間がこう生きるということ、働くということはどういうことなのかと考えさせられましたね。今の時代は時給なんぼ、日当なんぼ、月給なんぼでお金を介在して働く。普通ですね。今回のようなそういうお金をいただかなくて働くということが、それはお金は得られませんけど、そのまた逆にですね、やりがいとかね、そういう楽しかったというそういう気持ちはお金で買えないものがいただけたんだろうと私は思いますね。振り返ってみると、日本の昔の縄文時代の人たちはお金がない時にみんなで助け合って生きて、それも1万年の間、日本ではそれが続いたそうです。お互いに争ったりした痕跡も残ってない。そういう日本という国は本当に世界的に見ても不思議な国なんですね。お金を使わなくて、みんながお互いが助け合って、海の幸、山の幸を交換したりしてですね。今、西暦2000、何百年でしょう、2000年ちょっとでしょ。縄文時代は1万年の間その平和な暮らしが続いたそうですね。それできなくないんですよ、人間。この最近日本もですね、明治以来いわゆるその西洋と同じような近代国家になったとね、発展したと言ってますけど、発展したんでしょうか。本当に人間としては発展したと言えないように思いますね。戦争ばっかりしてるじゃないですか。ね。で、そういうことを含めて教祖様が元の神世になるように教えてやるというところを私たちは目指していかなきゃいけないと思いますね。現実社会は厳しいです。物価が高い。日当は安い。もうやっていけんなってみんな言いますよね。そういう今現代の社会です。そして国同士もですね、戦争が終わらない。下手すると日本がまた新しい戦争に巻き込まれるかもわからない、さっき言ったようにね。何が起きるかわからないんですね。そういう中にいて、私たちは教祖様が教えてくださった天下太平、食無常寿、総打ち込みの安全の願いを日々大切にしながら、そしてお互いがですね、人が人を助けておるところという神を実現に向けてですね、やっぱりしっかり願いを諦めないようにね、 させていただかなければならないなというふうに思わせていただいています。はい、今日も